ただいまテサロニケの信徒への手紙1、4章の冒頭をご一緒にお聞きしました。でこの4章の1節から5章のこの手紙の終わりまでが、一つの大きなまとまりになっていまして、キリスト者の新しい生活、キリスト者がどんなふうに歩んでいったらいいのかということが語られています。私たちはどんなふうに歩むべきなのかということをここから聞くことができます。一節をもう一度読みします。さて兄弟たち、主イエスに結ばれたものとして私たちはさらに願いまた進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてください。兄弟たちといういつものパウロの親しい呼びかけの後で、私たちはさらに願いまた進めますというふうにパウロが言っています。でパウロとしてはおそらくこうしなさいというふうに初めから命令をするという仕方でも多分同じ内容を伝えることができたんですけれども、あえてここで命令口調を避けるような仕方で、進めます、私はこう願っているんです、あなた方そういうふうに歩んでいきなさいというふうにこうパウロ自身が願いを伝えるという、そういう熱心に語りかけるような様子がわかります。教会の人たちがこう強いられてというのではなくて、自ら自分の意思で新しい生活に踏み出すことを私は願っていますよという仕方で語りかける、そういうパウロの姿勢です。でパウロがそういうふうに願う根拠として、主イエスに結ばれたものとしてという根拠が挙げられています。私たちはただの人ではなくて、主イエスに結ばれているのだからこういう生活に招かれているという言い方です。でそれは同時に神様に結ばれているということでもあるので、ここでは神に喜ばれるという言葉が使われていきます。神に喜ばれるというのは、神様に奉仕する、お仕えするっていう訳も可能な言葉が使われていまして、神様に喜ばれるために、神様にお仕えするためにどういうふうに生きるべきかというふうな、そういう仕方で話が進んでいきます。キリスト者というのは神様に喜んでいただくように生きる存在なんだということを改めて教えられます。自分を満足させること、自分を中心とすることではなくて、神様を中心とするんだ。洗礼を受けるということは人生の価値とか中心の軸が大転換させられて、自分より神様が中心となる、そういう出来事で、私たちはそうした転換を経験して歩んできました。2節のところには、私たちが主イエスによってどのように命令したかあなた方はよく知っているはずですというふうに語られていまして、ここでは、命令したんだという言葉が使われているんですけれども、これは、告知したとか伝えたというふうな受け取り方もできる語なので、おそらくパウロとしては、私たちはあなた方に伝えましたよね、主イエスによってというふうに今言うわけです。でここでも一節と同じように主ご自身を根拠として語っています。ですからここから 1,2 節がこう前半になっていて、その3節から7節までがこう新しい生き方の具体的な内容が出てくるんですけれども、その 1,2 節の書き方からして、こうパウロがその3節今から語る話っていうか内容っていうのが非常に重要なことなんだと、でそれは主イエス様を根拠としていることなんだと語りかける、そういうことがわかります。つまり今から語ることっていうのは非常に重要なことなんだということを まあ、一生懸命パウロが語り始めているというそういうところです。で、教会を保つために一人一人の生き方というのが問われるんだっていうのがパウロの言い方です。キリスト者一人一人の生活っていうものがどういうものであるかっていうのが教会の清さを左右するっていうわけです。パウロが語る新しい生活っていうのが、まあ、3節から語られていきます。で、それ一体どういう生き方なのかっていうのをご一緒に見ていきたいと思います。で、一節のところには受け継ぎましたという学びましたという言葉がありましたけれども、私たちから学びました。これ受け継ぎましたという意味でして、そのパウロをはじめとして初代の最初のキリスト者がそういうふうに歩んできましたと。で、それをあなた方ぜひ受け継ぐようにっていうふうに語りかけられています。で、それは私たちにも今語りかけられていまして、私たちそう歩みました、テサロニケの人たちもそう歩んでください、そういう仕方で今の私たちにもあなた方もこの新しい生活を受け継いでほしいのだというパウロのメッセージがあります。3節から5節のところをお読みします。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。すなわち、みだらな行いを避け、おのおの汚れのない心と尊敬の念を持って妻と生活するように学ばねばならず、神を知らない異邦人のように情欲に溺れてはならないのです。で、神様に喜んでいただく生活っていうのは、一言で言うと聖なるものとなることなんだ、そういう生活なんだというふうに言われます。聖歌というふうに言われるそういう言葉です。で、本来聖歌というのは神様の救いの御業として聖霊なる神様によって与えていただくものですけれども、その意味ではこの聖霊を受けるという仕方で受け身的なものなんですけれども、ここではあなたが聖なるものとなるんだという、こう自分からそうなるんだっていう能動的な姿勢が強調されます。ですから、救いに預かった教会の人たち、あなた方は自らを神様のご意思に従わせて行動するようにということが言われます。で、聖なるものとなりなさいっていうメッセージっていうのは、すごくまっすぐなメッセージで、私たちは正直戸惑いを覚えることもあります。洗礼を授けられて、聖霊をいただいて聖なるものとしていただいたんだという、その生活を続けながら、どこか罪ある自分というものをこう引きずっていて、本当に私は聖なるものなんだろうか、疑いの思いというのが湧き上がってきます。むしろ、あなたは清くありませんというふうに言われた方が、ずっと共感できたり、また真実を言い表しているような気がします。で、けれども、私たちは一節でパウロが語ってくれていますように、主イエスに結ばれたものであり、また兄弟とされたものです。互いに兄弟とされたものであり、主イエス・キリストと兄弟とされたものです。罪を認めて、十字架の主の贖いによって全てを許されて聖なるものだというふうに宣言していただきました。主の贖いの御業が不完全で、やっぱり私たちは聖なるものじゃないんだというふうには言うことができないのです。私たちの聖化というのは、罪の影を感じながら、それでも十字架の主を思い起こして、聖霊のお働きを受けて完全な清さを求めて終わりを目指す、そういう旅のような、そういう生活なのだというふうに分かります。で、私たちは、あなた方は罪あるものなんだ、罪人なんだっていう言葉を受け止めながら、それをはるかに超えていく、あなた方しかし主によって許された聖なるものなのだという言葉を受け止める必要があります。そして、そういうふうに歩む決意を、また意思を新たにする必要があります。 そしてですね、パウロが具体的に聖なるものとなる人の生活、新しい生活として示しているのは、性に関する事柄です。非常に明快に、性的な不道徳を断ち切るようにって語られています。既婚、未婚を問わず、不法を慎むように、そして、汚れのない心と尊敬の念を持って、妻と生活するように学ばねばならないというふうにされます。4節の言葉です。で、この4節の、妻というふうに訳されている言葉について、古くから聖書の読み手たちは、議論を重ねてきまして、なかなかこう一致した見解が得られないところなんですけれども、そのもともと器という意味がありまして、妻というふうに新教大訳聖書は訳しましたけれども、体というふうに訳す人もいます。で、ユダヤ教の伝統では、これを、女性とか妻というふうに捉えていまして、自分自身の妻と尊敬を持って生活するようにというふうに読み取ることができます。でもまた一方で、自分の体を清く保つようにという自分自身の生き方に関する読み方もあります。いずれにしても私たちは自分自身が聖なるものとしていただいた恵みを思い起こして学び続けるようにと、また伴侶に尊敬の思いを持って生活することを学ぶようにとなると思います。ペトロの手紙の1の3章の7節のところに、夫婦に関する教えというのがあります。新約聖書の、431ページですが、ペトロの手紙1、3章の、7節のところです。見出しのところには妻と夫というふうに記されていますけれども、7節に、同じように夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさいというふうに記されています。また、前のところですが、3章の1節のところにも、同じように妻たちを自分の夫に従いなさいというふうにありまして、夫婦が互いにいたわり合い、尊敬の念を持って仕え合うということを、聖書が求めているということがわかります。これが聖なるものとしての具体的な生活なんだというわけです。で、もう一度私たちは、夫婦に限らずですけれども、近くにいる人、遠くにいる人との関係を見つめ直し、新しく生きるということを教えられているというふうに思います。5節のところですけれども、テサロニケの信徒への手紙の、4章の5節で、その人間の欲について語られていきます。で、先ほども実会を一緒に読みましたけれども、その、むさぼってはならない、欲してはならないというふうにありますように、こう私たちが性に関することだけではなくて、すべての面で欲にとらわれて歩むということを止められている、そういう、こう禁止の札が立てられているような言葉になっています。欲に生きるということは、さまざまな欲がありますけれども、神様を押しのけていって、自分の気持ちを優先させて生きることです。けれども、私たちが生きる秩序っていうのは、自らの欲の道を追求することではなくて、神様のご意志にある、非常に明快なメッセージです。そして、その道こそが私たちを幸いへと導き守るのだというふうにパウロが言っています。で、続く6節でも具体的にこう物欲、物に関する欲について語られていきます。で、直接こう物欲というふうな言葉は使われていないんですけれども、6節のところでは、兄弟を踏みつけたり、欺いたりという言葉が出てきまして、その、兄弟の領域を侵害したり、欺いて自分の利益、私腹を肥やしたりしてはいけないっていう、そういう教えを 語って物欲をこう禁止するという言葉があります。で、神様に喜ばれる生活っていうのはこうふわふわした思いのようなものではなくて、実際の日常の一つ一つの具体的な行いなんだということをパウロは言います。気ままに生活するのではなくて、生活に秩序を保つようにというふうに求められています。で、6節の後半には、罰をお与えになる、主がこれらのことについて罰をお与えになるという言葉が語られていきます。終わりの日の裁きのことです。で、このような言葉を読みますときに、私たちは人間は裁き手ではないんだと、自分や誰かを私たちが裁く必要はないんだ、神様が裁いてくださるんだという恵みを知ることができますし、同時に終わりの日の裁きを忘れないようにという、そういうメッセージも受け取ることができます。7節では3節と同じ内容が再び取り上げられています。神が私たちを招かれたのは、汚れた生き方ではなく、聖なる生活をさせるためです。で、3節でも、聖なるものとなることが神様の御心だというふうに語られていましたが、7節でも、聖なる生活をさせるために神様は招かれたんだというふうに言います。汚れた生き方というのは、神様から離れ去った生き方、生活のことです。それを神様は望まれない。神様は私たちが聖なるものとして生きるために作ってくださったんだ。その作られ、そして贖われたものにふさわしく生きるようにという、そういう勧めです。そういう生活が可能になるのは、私たちの自分の力ではなくて、神様が私たちに聖なるご自身の霊を与えてくださるから可能になる、そういうものです。終わりの一番最後の8節ですけれども、ですからこれらの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神を拒むことになるのです。で、キリスト者に特有の聖なる生き方に従うように、そういう教えを軽蔑する人は神様ご自身を拒むという、そういう言い方です。で、コリント教会の話を聞くときにもそうなんですけれども、テサロニケという町もまた、今日も朝の主日礼拝にもその話、テサロニケの教会の話が出てきましたけれども、そのテサロニケという町もまたコリントと同じようなところがありまして、性に関する事柄においても、また、物欲などさまざまな欲においても、およそ清らかとは言い難い社会であったというふうに言われていまして、ある人はそのテサロニケという町は、汚れた生き方をするのが普通なんだと、それがスタンダードで、大半の人がそういうふうに生きていたのであって、神に喜ばれる清らかな生活などということ自体がありえないという、そういう社会だったんだというふうな言い方をしています。で、パウロはそこで、伝道したわけですから、教会がそういう社会に建てられていると、そこで奮闘しているということを知っていました。で、その上で、あなた方は聖なるものとされているんだ、神様にふさわしく聖なる生活をするように、たとえそれによって不利益を受けようとも、なおそこにあなた方の生きる意味があるんだというふうに語りかけました。聖なる霊を注がれているのだから、聖なる神様を捨ててはならないんだというパウロの強いメッセージがあります。で、私たちの社会はどうだろうというふうに考えます。で、さまざまなメディアや、私たちの周囲の風潮の中では、聖なる生活から 離れて生きる生活を追求したり、そういうふうに生きていくことが当たり前というか、やはりそういう風潮があるし、そういうふうな人間であるということを、それが人間なんだというふうに主張するようなところがあるような気がします。そういう中でテサロニケの人たちと同じように、私たちも聖なるものとなるようにというメッセージを聞いて、それに自分を従わせようとしています。でそれはキリスト者自身が非常にマイノリティとか少数者の中で、世間の常識とか日本の今の風潮の中では、なかなか理解されなかったり、少数の人の歩みに過ぎないかもしれないですけれども、神様はそれを喜んでくださるんだ、ご覧になっておられるんだ、パウロが励ましてくれています。そして社会が教会から変えられていくということが起こるのだというふうにも言えます。3節の言葉をもう一度読みます。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。で私たち共にこの生き方を志し、聖霊をいただいて歩むものとされているということを感謝し、また祈りつつ歩んでいきたいというふうに願います。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、この日また私たちをこの夕べにここに集めてくださって、共に御言葉を聞き祈るひとときをくださり感謝申し上げます。パウロがテサロニケ教会の人たちに向けてキリスト者の新しい生活を伝え、その歩みを励まし支えようとしている言葉を聞きました。今の私たちにもまた神様が語りかけていてくださることを思い、本当に感謝をいたします。私たちは罪あるものである自分にこだわってしまって、主イエス様によって許された聖なるものとされたことを忘れてしまいやすいものですが、このようにして洗礼を授けられ、聖霊を受けて聖なるものとされたのだという励ましの言葉を聞いています。どうか社会の中でそのような生き方が理解されなかったり、本当に不思議な生き方のように思われたりする中で、でも神様が私たちをそういう生活に招いてくださっていますので、どうぞ祈りつつ聖なるものとして歩むことができるようお導きください。教会に連なるお一人お一人とともに、そのような歩みをする一週間とさせていただけますようにお導きください。教会に連なるお一人お一人を御手のうちに置いてくださり、私たちをそれぞれ与えられている場所に使わせていただけますようにお願いいたします。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。